主の祈りと呼ばれる祈りの一部を改めてマタイによる福音書第6章から読みました。御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも、そういうのであります。この御国というのは、もう少し丁寧に言えば、あなたの支配ということです。神よ、あなたがすべてを支配してくださいますように。そうすると、この祈りは直ちにその次の祈りとも深く関わるわけで、御心が行われますように、これも別の訳し方をすれば、あなたの願い、あなたのご意志が行われますように。神よ、あなたが支配してください、あなたの願い通りにしてください、私の願いではなく、あの人この人の願いではなく、そうではなく、あなたの願いがそのまま行われますように。あなた方はそう祈るのだと主イエスは教えてくださいました。祈りとは霊の呼吸であると古くから言われてまいりました。祈りとは霊の呼吸である。それは一つには、祈りが絶えるとき、我々の肉体の命はなお流れているように見えるけれども、我々の霊の命は絶えると。しかしまた、それだけに祈りというのは改まって身構えてするようなものではない。寝ても覚めても呼吸をやめることがないように、私が生きていることそのものが神との交わり、神との祈りであるべきだと、そういうことだと思います。そしてこの御国が来ますように、御心が行われますようにという祈りは、まさしくそういうものだと思います。たまに思い出したように、特別な時だけこの祈りをしても本当の力にはならないと思います。いつどこにいるとき、いつどこにいても、何をしている時にも、私どもがそれこそ呼吸をいつもしているように、私どもの心の一番深いところに、神よ、御心を行ってください、これから何かをしようと、あの人に何かを言おうという時に、神よ、あなたの支配が来ますように。悩みの時、悲しみの時にも、神よ、あなたが御心を行ってください。そういう時に、それこそ私どもの呼吸がそのように整えられていく、私どもの存在そのものがそのように整えられていく、そのことを主イエスはここでお求めになっているのだと思います。しかし、私どもの肉体の呼吸も、例えば体調が崩れると呼吸も乱れるということが起こると思います。私のことで大変恐縮ですけれども、もう20年以上前のことになりますが、私はしばらく声楽に打ち込んだことがありました。声楽というのはつまり歌ですね。最初は何気なく、もうちょっと歌が上手くなりたいなと思って、それで先輩に紹介してもらった歌の先生のところを訪ねて、そしたら最初のレッスンで随分厳しいことを言われました。あなたは歌もダメだが、ダメなのは歌だけじゃないと。まず息の仕方がなってないと、喋り方もなってないと、その立ち方、その座り方、全部ダメと。多分あなたは夜寝てる時にも おそらく歌を歌う人間としてはふさわしくない眠り方をしているに違いない、寝相から変えなさいと、いや本当にそう言われたんですよ。でそれで最初の何回かのレッスンで、何回か通いながら最初はドレミすら歌わせてもらえず、ひたすら妙な呼吸ばっかりやらされました。けれどもそのようにして大げさでも何でもなく、その先生にはその私の体全体を新しくしていただいたと思っています。私が本当に呼吸をすることができるように、主イエスがここで御国が来ますように、御心が行われますようにという祈りを教えてくださったのは、それに似て、ただ時々口先だけこういう祈りをしてもしょうがないのであって、私どもが霊において正しい呼吸をすることができるように、そのことを教えてくださったということだと思います。正しい呼吸法を主イエスから教わらないと、私どもの祈りも自己流では大変不健康なものになってしまうと思います。別に歌なんかうまく歌えなくたっていい、けれども祈りにおいて呼吸がなってないと、私どもの命はそのうち絶えてしまうかもしれない。神よ、あなたが支配してください、あなたの御心が行われますように、いわば呼吸をするようにこの祈りを祈っていく、そのようにして私どもの全生活が健やかなものとして整えられていく、そのために教えてくださった、主が教えてくださった祈りであります。最近私はちょっと思うところがあって、ダグ・ハマーショルドという人の道しるべという書物を座右において少しずつ読んでいます。このハマーショルドという人はスウェーデンの人ですが、1953年から1961年まで国連の事務総長であった人です。アフリカでの紛争の解決のために向かった飛行機が墜落事故を起こし、その事務総長の任期中に殉職したという人です。その後日記のようなものが発見され出版されるに至りました。もちろん日本語で読むことができます。で国連の事務総長などという仕事は、しかも年代を聞いてお気づきのように、いわゆる東西の冷戦が大変険しかった時代のことですから、さまざまな国々の利害関係が渦巻く中で、けれどもこのハマーショルドという人は大変によく祈った人でした。主イエスはこのマタイによる福音書第6章において、祈りというものは密室でするものだと、そのことを厳しく教えられました。あなたが祈るときには奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいというのです。その隠れたところ、密室で、神はあなたに出会ってくださる。ハマーショルドの日記を読むと、この人がどんなに深く密室の祈りというものを大切にしていたかが分かります。この道しるべという書物はその祈りの記録でもあります。こういう祈りが記録されています。これも国連事務総長在任中のものです。皆を生徒なさしめたまえ、我が名にはあらずして、御国を来たらしめたまえ、我が知性にはあらずして、御心を行わしめたまえ、我が意志にはあらずして。 こういう祈りを国連のトップが密室で祈っていたということは、さまざまなことを私どもにも考えさせると思います。例えばこの祈りが記されているその同じ日付のところにちょっと注が添えてあって、1956年11月25日という日付ですが、エジプト政府が国連事務総長に、つまりハマーショルドに、イギリス、フランス、イスラエル軍の撤退期限をつけるよう要請したと書いてある。60年以上前のことで、私のようなものには具体的に何が起こっていたのかちょっと詳しいことはよく分かりませんが、けれどもそういう要請をエジプト政府から直接受けた事務総長本人にとっては、私は思うのですが、そういう要職にある人というのはいつもどこかで深い孤独を知っているものだと思います。もちろんいろんな人と相談しながら自分の仕事をしたでしょう。けれどもまた結局は自分一人で決断しないといけないようなことが、しかもそれが自分世界の行く末を左右するようなことがいくらでもあったに違いない。そのようなところで、けれども自分の部屋に入り祈りをする、それこそ呼吸を整え直すように、神は生きておられるのだ、その事実を受け止め直していく。しかしどうでしょうか、いわゆる世間の要職と呼ばれるそういう人たちだけの話でしょうか。本当は私どもも誰もがたった一人で神に出会うことが求められているのではないでしょうか。神とたった一人で出会い、呼吸を整え直すように祈りをすることがいつも求められているのではないでしょうか。そこで何をどう祈るかということなのです。あなたの御名が崇められますように、私の名前ではなく、あなたの支配が行われますように、私の支配ではなく、あなたのご意志が行われますように、私の願いではなく、神の前でたった一人で神の前に立ちながらそう祈っていくのです。で、こういう祈りについてはあまりくどくどと言葉を足さない方が良いかもしれません。私どももよくわかるのです。しかし何がわかるのでしょうか。御国が来ますように、御心が行われますようにと祈りながら、実は自分が一番願っていることはやっぱり私の願いが実現するようにということでしかないのではないか。そしてこれは少しきつい言い方になるかもしれませんけれども、時々私どもが思うことではなくて、24時間私が思い続けていることは私の願いが実現するようにということでしかないのではないかと。そしてそのために私どもは日々アクセクし、願いが叶えば喜び、そうでなければ落胆する。私どもは一生そういう生活を続けてしまうかもしれないのです。けれども私ども自身もよく気づいているのです。それは本当は私どもが本当に幸せになる道でもないし、世界が幸せになる道でもないのであります。そのような私どもが本当に解き放たれるために、 主イエスはここで隠れた部屋に入れと言われました。そこであなたは神に出会うんだと。その神の前で私どもも祈るのです。神よ、あなたは生きておられるのですね。それならばあなたのご意思を行ってください。私の願いではなく。それを聖書は悔い改めと呼ぶのであります。マタイによる福音書第4章17節を開いてくださってもよいと思いますが、新約聖書の5ページです。そこで主イエスが公の場で活動を始められた時、その第一声、最初の言葉はこうであったといいます。悔い改めよ、天の国は近づいたというのであります。この天の国というのも、いつも私どもが主の祈りで唱えている御国ということです。あなたの支配です。神の支配であります。密室の祈りというのは、この神のご支配の近づきを一番近く感じる場所であるかもしれません。そこで主イエスは言われるのです。悔い改めよ、自分の悪かったところを反省しなさいという意味ではありません。神のもとに帰りなさい。それまで自分が正しいと思って歩いていた道かもしれないけれども、その道を180度転換して、あなたの全存在を神の方に向け直しなさい。そこに生まれる祈りです。私ではなく、あなたが支配してください。それが悔い改めの祈りであります。その祈りをするときに、私どもの生き方そのものが改まる。喋り方、立ち方、座り方、眠り方まで変わってくるかもしれません。そういうものだと思います。そしてそのような私どもが本当に毎日の生活の中で、いつどんな時でも神のご意志が貫かれることを祈ります。いつも私どもはその神の前に立たされているのです。日本という国のことを思う時にも、この世界のことを考える時にも、私どもがいつも見つめていることは、本当の支配者は誰かということです。ですから私どもは日本のために祈ります。世界のためにも祈ります。いわゆる権力を委ねられている人々のためにも祈ります。しかし人間というのは、自分に与えられた権力が大きくなればなるほど、自分の支配を打ち立てたいと、そういう誘惑からなかなか自由になれないものだと思います。けれどもそうではなくて、神よ、どうかあなたが支配してくださいと。そのためにこの国の政治に責任を持つ人たちをどうか助けてくださいと。しかもこういう祈りは決して人ごとでは終わらず、必ずすぐに自分自身に返ってくるものです。そこでどうするのか。悔い改めるのです。神の国は近づいたのですから、神は生きておられるのですから、その事実に向かって私どもの全存在、全生活を方向づけるのです。鎌倉雪の下教会の歩みもそのようにして作られていきます。来月には教会総会を行います。伝道計画や予算を立て、何よりも新しい長老を選挙します。 で、そういう時にも私どもの考えが、さまざまな考えが渦巻き、時にぶつかる時に、けれども我々はなるべく民主的にやっていきましょうというのではなくて、そうではなくて、父よ、あなたのご意志が行われますように、この教会の真実の支配者はあなたです。そのために主イエスの言葉を聞くのです。悔い改めよ、天の国は近づいた。これが主イエスの伝道の第一声であったというのは、もちろん主イエスはこの短い一言だけを語られたというのでもないし、こういうことを語られたのは最初の一回限りであったというのでもないし、そうではなくて、主イエスはその後にもさまざまなことを語られたし、さまざまなことをなさったけれども、けれども主イエスのすべての御業と御言葉はすべてこの一言に集約されるということだと思います。神は生きておられるのだ、神の支配は近づいたんだ、そして主イエスご自身がその事実にご自身の命を懸けられたのであります。主イエスというお方は十字架につけられました。なぜそのようなことが起こったのだろうか。主イエスというお方を見て多くの人々が気づいたのだと思うのです。ああ、この人は私の願いを実現するために来られたんじゃない。神の願いを実現するために来られたんだと。この男は私の支配じゃない。神の支配を打ち立てるために来たんだと。だから、もしこの人をこのまま生かしておいたら、我々の生活がどうなってしまうかわからないと。その意味で主イエスを十字架につけた人たちというのは誰よりも敏感であったのです。このイエスという男は毒にも薬にもならないような無視していい存在では決してない。幼子イエスを殺そうとしたヘロデも、主イエスと最も激しく対立したファリサイ派と呼ばれる人たちも、みなそうです。けれどもそれは結局まさしく私自身のことなのだと気づくべきなのです。私どもも自分の願いが貫かれるためならできる限りのことをしたい、私の願いが実現しますように、神の御心ではなく私どもが24時間呼吸するように思い続けていることはそういうことでしかないのかもしれない。そしてそのような私どもの思いと神の思いが最も激しく衝突した場所が、あの十字架であったのです。けれども神はその十字架につけられたイエスを死者の中からお蘇らせになりました。私どもの思いではなく神の思いが勝利したのです。そしてまさに私どもはそこで知るのです。神は生きておられるのだ。その神がしかも私どもをご自身の子として愛していてくださるのだ。この神の御心を受け入れるために主イエスがまず最も激しい戦いをなさらなければなりませんでした。実は神の御心と激しく衝突したのは 私どもではなかった。まず主イエスご自身がそういう経験をなさったのであります。そこで私どもの誰もがまず思い起こすのは、あのゲッセマネの祈りと呼ばれるものであります。御心が行われますようにと、十字架につけられる前の晩に主イエスはゲッセマネと呼ばれる場所で徹夜の祈りをなさいました。主イエスはこのゲッセマネと呼ばれる祈りの場所に、特別にペトロ、ヤコブ、ヨハネという3人の弟子たちを伴われました。普段は決して自分の祈りの場所に弟子たちを入れなかった主イエスが、しかしここではご自身の祈りの姿をお見せになった。どうしても見てほしいと思われたんでしょう。そして主イエスはそこで正直にこの3人の弟子たちに、私は悲しくて死にそうなんだと言われました。もだえるほどに悲しんでおられたと福音書は伝えるのであります。その主がもだえる姿をこの3人の弟子たちは目撃したのであります。その主のお姿にかける言葉すら失ったのではないかと私は思います。そして悲しみもだえながら主は祈られました。こう祈られたのです。父よ、父よ、やっぱり嫌です。この杯を取り除けてください。けれども私の願いではなく、あなたの御心のままに、父よ、お父さん、お父さんと主イエスは祈られました。そのもだえるように父親を呼ぶこの姿を弟子たちは目撃したのであります。父よ、父よ、なぜですか。この主の祈りの姿と深く関わるのは、あの主イエスの十字架上での叫びでしょう。私の神よ、私の神よ、なぜあなたは私をお見捨てになったのですか。主イエスは本当に絶望なさったのだろうか。そうだと思います。弟子たちもまたそのような主のお姿を目撃させられたのです。けれども主イエスはそのような絶望の深みからなお、父よ、父よと神を信頼し続ける祈りをなさったのであります。父の胸を打ち叩くような祈りをしたのであります。お父さん、どうかお父さんの願いを貫いてください。実はこんなに深く神を信頼して祈った人は他にいなかったのであります。しかも主イエスはそのような父なる神に対する信頼を私どもにも教え分け与えてくださったのです。主の祈りにおいて私どもが教わることはこの信頼の心であります。御心が行われますようにという祈りは、ともすると私どもが口にする場合、この主イエスの信頼の心からかけ離れていくことが実際にあると思います。神よ、私の願いはこうです。けれども私の願いではなく御心のままにと そういう祈りを私どもがするときに、実際に私どもが経験することは、その私の願いが退けられることもあるということです。そういうとき我々はどうするでしょうか。どういうふうにそういう経験を受け入れているでしょうか。ああダメだったと、御心じゃなかったんだ、じゃあしょうがない諦めようと、下手をすると祈りをしながら、神様もしも御心ならこうしてください、いやでも多分御心じゃないですよね、もしそうだったらすいませんでした、もう諦めますと。祈れば祈るほど神から心が離れていくっていうことがあるかもしれません。けれども主イエスが御心のままにと祈られたのはそうではなかったのです。祈れば祈るほど神に対する信頼が深まっていくような祈りでしかなかったのであります。だからこそくどいようですが、主イエスは父よ父よと神の名を呼び続けられたのであります。主は私どもにその父を呼ぶこの思いを分け与えてくださったのであります。先ほど紹介したハマーショルドの日記の中に、やはり先ほどと同じ1956年と、その1956年の日付は書いていないのでよく分かりませんけれども、とにかくその年の最初の祈りとしてこういう祈りが記録されています。ただ私の手元にあるみすゞ書房から出ているその翻訳はちょっと古風な感じがしますので、私なりに言い換えさせて紹介させていただきます。父よ、私はあなたの前にいたいのです。兄よ、私はあなたと共にいたいのです。聖霊よ、私はあなたのうちにいたいのです。神よ、私はあなたのものでありたいのです。御心こそ私の運命だからです。お聞きになってお気づきになったと思いますが、ここでハマーショルドは三位一体の神に向かって呼びかけております。でその時に、私どもはよく三位一体の神を父、御子、聖霊とそのように呼びます。けれどもここでハマーショルドはそうではなくて、父よ、兄よ、聖霊よと、でこの兄よ、お兄さんというのは言うまでもなく主イエスキリストのことを意味します。お兄さん、私はお兄さんと一緒にいたいのです。主イエスは私どもの兄弟となってくださいました。私どもは主イエスの弟、妹です。こういう何気ない言葉遣いの中にも、このハマーショルドという人がどんなに深く主イエスを愛し、父なる神を信頼していたかがよくわかると思います。しかもこのような祈りは、センチメンタルな気分に浸ってばかりいるものには、本当には祈りえないものだと思います。お父さんとかお兄さんとか、こういう祈りは下手をすると甘ったれた気持ちに誘われてしまうかもしれませんが、けれども例えば国連の事務総長であったとしても、あるいは私どものようにもっと小さな世界に生きているものであったとしても、私どもは甘ったれることなく、その意味では冷静な眼差しで毎日の生活を生きていきます。その具体的な生活の中で、私どもはいつも父なる神を仰いでいるのです。 共にいてくださる兄イエスの姿を仰ぎ続けるのです。喜びの日にも悲しみの日にも、私どもがこの父なる神、兄なるイエス、そして私のうちにいてくださる聖霊のお姿を見失うことはありません。そこに生まれる祈りです。父よ、私はあなたの前にいたいのです。兄よ、私はあなたと共にいたいのです。聖霊よ、私はあなたのうちにいたいのです。神よ、私はあなたのものでありたいのです。御心こそ私の運命だからですと言います。この最後の運命という言葉は、この原文はスウェーデン語ですから、私のようなものにはどんなに調べてもその原文のニュアンスを調べることはできませんが、しかしこの運命という言葉それだけを取り出せば誤解を招きやすい言葉であるかもしれません。私どもの信仰に従えば我々を支配するのは運命では決してないからです。例えば祈ったけどダメだった、御心じゃなかったんだ、これが運命なんだと。けれども私どもが祈ることはその心はそういうこととは全く異なります。運命を占って自分の未来にいいことがあるか悪いことがあるかと、私どもはそういうところに誘われることはありえません。悪いことが起こりそうだと、なんとかそれを避けるためにおまじないをする、そういうところからも我々は自由です。ここでハマーショルドが御心こそ私の運命と言っているのは、得体の知らない運命が私を支配しているんじゃない、あなたの御心こそが私の歩みのすべてを定める。父よ、兄よ、ありがとうございます、そういう感謝の祈りであります。例えば今繰り返し申しました1956年という年に国連の事務総長が何を経験したか私は知りません。けれどもそのような年の初めに、神よ、御心こそ私の運命、父よ、兄よ、聖霊よ、私のすべてを、すべてをあなたの御心に委ねますと、そう祈りうる幸いは私ども一人一人にも与えられている幸いであると私は信じます。国連の事務総長だって、私どもだって辛いことはいくらでもあるのであります。そういう時に御心が行われますようにという祈りを何も悟りきった静かな声で祈らなければならないということはありません。私どもの主はむしろ叫ぶように、父親の胸を打ち叩くような祈りをなさいました。私どももその主の祈りの激しさをこそ学び取るべきであるかもしれません。この地上で神の御心が分からなくなることはいくらでもあるのです。けれどもそのような時にこそ思い起こすべきです。私どもの兄イエスこそ私どもよりももっと深く神の御心が見えなくなる経験をなさったのです。悲しみもだえるほどの経験をなさったのです。その主イエスを神は死者の中から引き上げられました。その事実の中で 私どもも父の名を呼び続けるのです。そのようにして私どもは神が生きておられることを学び続けていきます。私どもが父なる神の愛する子であることを、兄イエスの大切な弟であり妹であることを学び続けていくのであります。どうぞ皆さんお一人お一人の生活の中で神を父と呼び、イエスを兄と呼ぶ幸いがますます豊かに与えられますように。御心こそが皆さんのすべてを支配してくださるのです。お祈りをいたします。父なる神よ、兄イエスよ、聖霊よ、感謝いたします。私どもはあなたの子です。あなたの弟妹です。それゆえにあなたのご支配を慕い求め、あなたのご意志が行われることを何にも勝る願いとし望みとさせてください。この国のためにも、この世界のためにも、そしてこの私のためにも、隣人たちのためにも、あなたが抱いておられる御心をどうかあなたが行ってください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。